天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年3月18日タックポッドキャスト第20回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
よし、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやー、先週のイリジウム神戸お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
なかなか楽しいイベントでしたね。
そうですね。
はい、私ですね、
はい、
今日収録いつもよりちょっと早く日曜日にやってるんですけどね、
はい、
ほぼこの1週間記憶がないんですよ。
はい、普通あのアルコール飲んで記憶なくすっていう方は存じ上げてますけど、アルコール飲まずに飲まない1週間に記憶がないというのはなかなかあのレアなケースかなと思いますけど。
そうですね、
はい、
あのタック肉部長とですよ、
はい、
はい、タック顧問の久保さんと CM 神戸終わってから新大阪駅でちょっと飲んだんですよね。
そうですね、
久保さん帰る言う前に新大阪に乗りましょうやって、
はい、
新大阪 の、 あのサントリーが直営のジンビームバーですね、
はい、
まあ飲みましたね本当はもっと早く帰る予定だったんですけど、久保さんがもうちょっと遅いのもええって言ってくれるし、肉ももうちょっといいよとか言うんで、結局2時間以上はこのバーにいましたよね。
そうですね、新大阪の構内、はい、拉致内のね、
そうです、はい、西日本のやってるところですね、はい、エリアですね、
はい、
飲みすぎて次の日からですね6日間インフルエンザで私、はい、寝込んでました。
はい、
いやしんどかったです。
もうなんかもういいんですか、もうちょっと言うとかないで死にそうでしたみたいなことを言うとかなくても、
死にそうでした
あ、そうだった、そうだったようですね、はい、
1日ね20時間ぐらい寝ましたよ。
お
もう発熱してるんで体力が消耗してですよ。
お
もう普段やったら朝目覚めるの、目覚めないですもん、ずーっと寝っぱなしですもんね、
うん、
はい、約6時間おきにあのうちの猫ちゃんがですね、はい、ご飯ご飯って泣くんでですね、
はいはい、
もう飯みたいな感じで、
うん、
あ、そんな感じでした。はい、
あのどうです、体重げっそりになったりとかなんかこう変化はありますか。
体重は減りましたね、
うん、
体重は2キロぐらい減りました。
あ、筋肉落ちちゃったんでしょうねきっとね。
はい、あとね、うん、お酒飲まなかったんで、
ええ、
なんか体調が優れませんでした
逆じゃないんですかね
逆です。
あれじゃ、ちょっと体が変だなって感じたのも確か朝起きて、はい、アルコールが欲しくなくて、それで異常に気がついたって言ってました、
うん、なんでそこまで知ってるんですか。
じゃあ なんでそこまで知ってるんですか
そんなんしましたっけ。
うん、
そうなんです、ました。だから、はい、日曜日ですね、
うん、
まあ飲んで、うん、まあまあなんとなく分かると思いますけど、皆さんとも別れて一人で家の近所のバーで飲んで、うん、家帰ってビール飲んでね、
うんうん、
で大体それで、まあ、寝てもわし、まあ、ご存じのようにあれも早かったじゃないですか、もう10時ぐらいに寝てますから3軒行ったよと思うんですね、
うん、
10時ぐらいに寝て、んで次の日も朝5時過ぎに起きて、だからねいつもやったらビール飲みたくなるんですけど、
朝から、
はい、
朝から
はい、
おはい、どうぞ続けてください。
ビールは冷蔵庫から出したんですけど、
はい、
なんか飲む気にならなくてですね、
うん、
んでちょっとなんか喉も胃がっぽいし、もう一回横になるかと思って横になったんですけどね、うん、もうその時からですよ、なんか関節は痛くて皮膚がこわばって、ね、
うんうんうん、
喉が痛くて頭が悪い、頭痛いです、すみません、頭が痛くてですね、
うん、
はい、で熱測ったら発熱してました。
うん、
でそれが1日目ですよね、
はい、
あの日の夜も収録したんですよね、そういえば。
そうですね、そうです、その日の夜に収録しました。
だから皆さん気づいたかもしれないですけど、第19回私異常にテンション低いでしょ。
うん、せやね、ろれつ回ってなかったし、で私もちょっともうすでにすごく喉が痛くて、で咳も止まらない状態だったので、結構ひどかったんですよね、
うん、はい、ろれつが回ってないです、熱、
うん、そうなんです、
熱で、
はい、
ああ、
でそれで、
えそれで まあ、それで、まあ、イナビルとか飲んで治りました。
はい、はいはい、インフルエンザ陽性点かどうかというのは、うん、まあ、鼻の奥の粘膜を、まあ、ちょっと拭ってですね、それをちょっと、まあ、15分ぐらい置いて反応を見るんですけど、
はいはい、
それがすぐは出ないので、まあ、大体熱が出ての1日置いての2日目でっていう風で、1日目行ったけど返されたんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、返されたというか、なんか、はい、なんか漢方薬飲んで、うん、はい、ありました。
うん、でそれで2日目にやっぱりこれは陽性ね、インフルエンザが、ね、はい、まあ、プラスだっていうこと でそれで、まあ、イナビルっていうのは、まあ、皆さんタミフルっていうのはね、錠剤でっていうのをよくニュースで見るからご存知だと思うんですけど、はいはい、イナビルっていうのは粉状の粉末のあれで直接喉に噴霧するような感じので、スプレータイプではないんですけど、こう自分の息で吸い込んでっていう風なタイプので、1回で、まあ、治療というかね、投与が終わるんです。はい。そうです、そうです。
意識朦朧としてたら何も覚えてないんですけど、
うん、
これ吸え言われたんで、一生懸命吸いました。
あ、それも病院で やったんですか？うちに帰ってきてからですか？
いや、薬局行ったらですね、うんうん、なんか飲み方が難しいんで、
うんうん、
ここで
やりましょうって。
やりましょうって言われてです。
ああ、そういう風だったんですね。
はい。聞いたんでしょうね、あれ。
ああ、聞いてると思いますよ。
でも結局3日ぐらい熱38度台でしたよ。
ああ、まあ熱はね、うん、出ると思いますけど。まあそれもね、人によってっていうのと、なんか今年はね、結構、そこまで熱が出なくて、まあそのほら、なんとかインフルエンザっていうと、バーって急激に、短時間の間に熱がバーって上がってっていうイメージがあるじゃないですか。はい、まあ、はい、熱が上がってっていうのは熱っていうのは、まあ38度、9度、40度っていう風な感じで、なんですけど、ね、
はい、
結構、まあ37度5分から、まあちょっと、その1度の境だから、38度5分までの間を行ったり来たりみたいな感じで、そこまで高くないっていう、だから要するに9度の壁を越えない、壁っていうか、まあ9度まで行かないっていう方が結構いらっしゃるっていう話を、まあ他のところでも、はい、してましたね。
とりあえずですね、
うん、
3ヶ月しかお接種持たないってよく言うじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
あれ本当でしたよ、
うん、あ、じゃあ予防接種されたんですか。
はい、去年の12月の5日か6日にしたんですよ、
ね、うんうんうんうん、そうだから結構ね、3月はね、
ちょうど3ヶ月経ってですよ、
うん、
7日の日からインフルエンザですから
きっちりすぎますね
はい、やっぱあれもう一回打てよかったなと思って。
いや、どうですかね。まあ、たまたまですよね。私もインフルエンザ、まあ、ちょっと特殊な環境にいたもんですから、インフルエンザ年に2種類かかるとかね、普通に。
うん、
はい。ありましたけどね。うん、そうそう、一個でもね、なかなかかからないじゃないですか、インフルエンザってね。
そうですね。
ですけど、2種類。漏れなくかからせてもらった年も、はい、ありましたけど、結構ね、辛いですね。うん、
はい、
はい、い
や。本当に普段そんな病気とかしないんで、
うんうん、
本当に死ぬかと思いました。
うん、まあ、インフルエンザで死ぬということは相当のおじいちゃんだと思いますので、はい。まあ、さんは生きておいでらっしゃるんで大丈夫だと思いますけど、はい。まあ、でも、お気をつけいただいた方がいいですね。
はい。
はい。
皆さんも、3月ってですね、
はい、
ちょっと心に油断があると思いますが、
はい、
まだまだインフルエンザ現役ですよ。
はい、
はい、というわけで、この三寒四温の3月こそ、うん、皆さん体調管理にお気をつけになってですね、
はいはい、
インフルエンザを招かないようにしてください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年3月5日11時7分にリツイートした記事です。山手線新型車両 E235 系が営業運転再開、システムのバグ修正検証完了でということで、これは IT メディアからの記事です。
はい、
これさ覚えてますかね、11月に、
うん、
ほら
E235 ですね、
山手線系のやつ、
はいはい、はい、
結局あの時の話はどうもあれですよね、重さの計算とかがちゃんとできていなくて、うん、そのいわゆるブレーキなんかをですね、その ほんま今までは職人さんの芸でですね、運転手さんがこう、うん、ね、あ、こう今日いっぱい乗ってるからこれぐらいの距離やなとかやったのを、うん、そんなノウハウをこう、コンピューターがそれをやるということで、うん、インテロスっていうのがあったんですけど、ホームドアがあるからね、きっちりと合わせなあかんっていうところで、いっぱいエラーが発生したんで、一回運転見合わせたんですけれども、
うん、
なんと、これ、バグの修正はするわですね、もう一度こう検証を何度もやって、ついに3月7日から営業運転を再開しています。
はい。
なんかすごかったらしいですね。なんか、1車両あたり18トンぐらい重りを積んでやったとか言ってましたよね。
ほ
う。すごいですね。
はい。
砂袋とかいろんなもん積んで。
ここまでしなきゃいけないんですねっていうのよりも、なんかもう本当に、どこまでイレギュラーにこれって対応できるんですかね。
え、と言いますと？
なんて言うんだろう。その、こう、この時はこう、この時はこうっていう条件値をこう入れていくっていう感じじゃないですか、うんうんうん、プログラムって。うんうん、なので、なんかそこからちょっとでもはみ出したりすると、どれぐらいの、まあ、バッファーを持たせてあるんでしょうけど。
まあ、最近はその AI とかも、ね、うん、組み合わせてますし、うん、ある程度のことは大丈夫なんだと思うんですけどね。
うんうん、なんかほら、やっぱり、こう、人の勘だと、どこまででも、まあね、その、自在に調節可能だけど、
うん、
まあ、どこかに何かの区切りはあるわけですよね。この、うん、こう、なんていうんだろう、プログラムっていうのは。
そうですよね。
うん。なんで、そういう心配があるなっていうところですね。うん。
まあ、でも、最近は Google の自動運転といいですよ。はい。そうですね。ああ、もうこういう、いろんな、ことをコンピューターも考えてやってくれるようになってるんでですね、まあ、緊急最終的な手段としては、まあ、自動運転解除で手動でできるんでしょうから、
うん、けどね、じゃあね、はい、逆に普段やらせてもらえなくって緊急の時だけやれっていうのはどうなのかしら。
普段はですね、うん、シミュレーターでやってるんですよ。
何のシミュレーター？あ、シミュレーターでやってる？
はい。シミュレーターの運転時間に入るんじゃないか最近は。どうしよう。飛行機乗りなんかはいわゆるその、この型式で機長資格取ったとかってやつで、で、まあその、なんですか、シミュレーターの時間も飛行時間に入るんですよ。たぶん JR 東日本はものすごいシミュレーターいっぱいあるはずなんで。
まああるでしょうけど。
まあ、車体の異常振動とかまでやるやつですね。で、それを感じ取って運転手さんがすぐ緊急ブレーキとかやってやるんですね。というわけで、まあ、この JR 東日本の新しい車両ですね。
はい、
235系、とりあえずはなんか検証のために毎日点じゃなくて限定的な運用を続けるということですけれども、うん、まあ、これで安全性がですね検証できて現役の運転といいますか運転が恒常的にできるようになればですね、私は時間通りの運行だとかそういうのがしっかりできるようになって皆さんにこれ安全面でも貢献できるのかなと思っています。
はい。
2016年3月11日7時55分にリツイートした記事です。 iOS 版 Google フォトがライブフォトに対応、 IT メディアからの記事です。これはあれですよね、 iPhone 6S 以降についてるライブフォトっていう機能なんですけれども、はい、小林さん、これはあれですかね、見たこともありますか？
何をですか？
ライブフォトの写真。
ライブフォトの写真は、まあ、一時期、うん、Facebook で対応になりましたって言った時に、うんうん、みんなが面白がって、
そうそうそう、
じゃかじゃか上がってたんで、それで見たことありますけど、うん、
はい、
私自体は、iPhone が6プラスなので、はい、私自体のものにはそういった機能はないですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
私もこれできるようになったんで、ちょっと上げてみたんですけどね。
はい。
ウェブ版からですか？コンピューターのウェブ版からはちょっとうまく見れなかったですね。
おー、そうなんですか。
はい。私 iPhone 6S で撮ったライブフォトを今 Google フォトに上げたやつ見てみたんですけど、
はい、
もちろん iPhone 6S からは動くんですね、
うん、
で6あれですね、いわゆるライブフォトの機能がないやつからでもですね、
はい、はい、
Google フォトの iOS アプリを使ってみたらちゃんと動いてました。
はあ、
だからどうしてこれ保存されてるんでしょうね。
ああ、はい、そうですね、はい。
だからさっき小岩さんが言われたように、Facebook で一時期ライブフォトが、流行ったじゃないですか、
うん
うん、みんな。
はい。
すぐ飽きてみんなやめましたけどね。
はい。やめましたね。早かったですね、あれね。
早かったですね、あれね。
ええー、 一瞬でしたね、
はい、それと一緒のような感じですけど、でも Google Note の方はほら人に目的じゃなくて自分が保存するのが目的じゃないですか、うん、
はい、
あ、この使い方は面白いのかもしれないですね、
うん、
うん、面白いです。これはだから逆に言ったら多分 Android 版のこの Google フォトのアプリからでも動く可能性あるってことだと思うんですよね。
ああ、そうですね、
うんうんうん、要はその自分のデバイス側のその機能に回せないっていうことだと思うんですね、うん、短い動画として保存してると思うんです、
うん、
これちょっと面白いですよね。だからそういう意味では
うーん、私自分が持ってないから別にあんまりその面白いっていうのがよくわからないところではあるんですけど、
だって短い動画のなんですかね、要は共有ができるようになるっていうふうに考えてもいいわけじゃないですか。
うーん、
まあ、2、3秒ですけどね。
おお、
一時期あの私もライブフォトで言ってましたもんね、写真。
うん、
福山さんに何度か消せって言われた写真ありますけどね。
何でしたっけ。
え、いえ、顔隠す前のところが写ってるってやつとかですね。
ああ、はい、
ありましたよね。
ありましたね、
はい、あれサプライズ、
その後もサプライズで何でしょう。
サプライズで上げたろうか思ったんですけど、あまりにもあの福山さんが上げるのやめましたけど
はい、バックアップからもさ、もう、やっぱもうそろそろ削除されてますよね。
もちろんですよ、そんなの。上尾さんが消せるって写真はみんな消してますから、私。
怪しいな。なんかこの間がちょっと気になりますけど、嘘っぽい感じのこの間が。はい。
あのね、メインパーソナリティとこのアシスタントパーソナリティの間に信頼関係がなかったらダメじゃないですか。でしょ？
ええー。さっきの間が信頼関係を損なう感じの間でしたよね。
そうですか私はもう福山さんのこと全面的に信頼しますよ、
はい、ありがとうございます。
じゃないですか、そんなもん。福山さんのメインパーソナリティの福山さんを信じて私はこの番組をずっと作ってるんですから。
じゃあ今度あの長谷川さんの代わりに、
はいはい、
大東さんが私に iPhone 差し出すっていうのはどうですか
それ、ポッドキャストの部分であれば何も見てもらって構わない。
ポッドキャストの部分全く意味ないですもんね。
それ
は私あの、はい、ダイドさん一番大事なのは私の中ではあのやっぱり Google フォトアプリだと思いますんで、はい、それは重要ですね。
それはプライバシーの侵害じゃないですか。
いやいやいやいや、ね、
本当に。
いやいやいやいや、そんなことないですね。
多分、いや、そんなことあります。だって、私の生活をそんな、ちょっと。
いや、おかしいな、なんか。これ、あの、やっぱり、火がなければどうぞっておっしゃると思うんですけど。
火ですか？火はないと思いますけどね。でも、まあ、その、それとまたこれとは別の問題じゃないですか。
ほう。
はい。私はそう思いますけどね。じゃあ、いいですよ。見せますじゃ
あいいです。なんかもう、なんかもう、なんか即答いただけなかった時点で大体分かりましたので、はい、これはここまでということで
そうですか。その代わりクヨさんの iPhone を見せてくれるんやったら私何分も見てもらっていいですよ。
別に私悪いことないですから、あのお見せするのはやぶさかじゃないんですけど、目的をはっきりしていただかないとちょっとあのお見せできないかもしれないですね。
え、ははい、目的ですね
はい、
私生活のちょ
そんな、なんか、なんていうんですか、あの、はい、高校生や中学生じゃあるまいしねっていう感じの会話ですよね、これで、なんか、ここに持ち物検査みたいな感じになってきてますね、だんだん。
そうですね、そういう、Google フォトっていうのは、そういう使い方じゃないんですよ。
知ってますよ、存じてますけど、はい、
わかりました。
でもね、あの自分のあの嫌なものというかね、まあ預かり知らぬところまでこうバックアップされるという怖さはやっぱりこの会話の中からもやっぱり見て取れますよね。
本当にあの、消してはずのもんでも残ってるんですよね、これ。
ああ。
やっぱりそこはちょっと怖いですよね。その別に変な意味じゃなくて、うん、自分としてもこれはもうやっぱり取ったけど、ちょっとまずいなと思うもんって、うん、やっぱりどうしてもあるじゃないですか。そういうのでも、うん、 なぜか知らんけど残ってたりするんで、消すタイミングの問題だと思う。
そうですね、iPhone の方の、写真アプリの方で消してもタイミング移管によっては、はい、Google フォトの方にコピーされていることもありますからね、うんうん、ありますね、
はい、
うんうん、ですので必ず私は両方で確認して、Google フォトの方でも一回さらってみてその削除作業っていうのをするようには、はい、してますね。
はい、気を使わないとやっぱりダメですね。確かに
そうですね。そうですね。あとはやっぱりID とパスワードの管理がね、これから自分だけじゃなくて他の人にも迷惑かけるっていうところ、うん、本当に常に思ってないといけないですね。
おっしゃる通りですね。昔からガラケーの頃ですね、やっぱり住所録には、はい、シークレットモードで、うん、特に他人の電話番号とかはですね、拾われてもわからないようにした方がいいって言われとったんですが、はい、まあ、あれと同じで、はい、まあ、最低でもパスコードはやっぱりこの iPhone の中にもかけた方がいいですよね。
はい、そうですね。
まあ、話はちょっとこのグーごとに見れども、
はい、
このライブフォトで保存したやつにはライブフォトのマークあるじゃないですか、なんて言って太陽みたいなことですか、
はい、なんか、はい、モーションのマークっていうか手ぶれ補正っぽい感じのマーク
ですね。そうそうそう、あんなマークです、あんなマークです、はい、あれがちゃんとですね、はい、Google フォトの中にも出るようになってますね。これはライブフォトですよっていうのが分かるようになっています。はい、
ちょっと思い出したんですけど、
はい、
大東さんハリーポッターとかご覧になったことありますか？
映画ですか？
映画です。
もちろん見たことありません。
じゃちょっと話が分かりづらいかもしれないんですけど、
はい、
ハリーポッターの、まあ、両親の、その、まあ、亡くなっている彼の両親の写真とかっていうのを大事に持ってるんですけど、それやっぱりね、はい、一部ね、こう動くんですよ。
このライブフォトみたいに？
そうなんです、そうなんです。なので、それを見たときに、はい、あ、ちょっと似てるなって思って、むしろ、それ、そういうのにヒントを得て、出来上がった、はい、そういうプロダクトっていうか製品なのかなっていうふうにも、ちょっと思ったりしますね。断然あっちの方がね、はい、先ですからアイディアとしては、
ね、
はい、
iOS でじゃあ採用するこのライブフォトは、うん、ハリーポッター その劇中に出てくるその動く写真からインスピレーションされた可能性があるかもしれないってことですね。
そうですね、勝手に私が思いついただけですけど、いやでもなんかそんなような感じのこう一部本当にそんな大きな動きじゃなくて、うん、ちょっとその、なんですか、はい、まあ10秒未満の、うん、10秒もないかな、5秒とかそんな感じので、うん、
はい、
はい、
まさにライブフォトですね、それ。
そうね、はい、の感じです。
さすが久保さん。
すごかったな。はい。
そういうところは鋭いですね。
いやー、たまたまね、ちょっと思いついちゃったんですけど、はい。
今度
は
ハリーポッター。
だったら面白いですね。
ハリーポッター一緒に見に行きましょうか。
もうやってないですよ。え、ご存知ないんですね。もう完結しちゃったんです。
主人公死んだ。
誰がですか？主人公ですか？はい、うん、亡くなってないですよ。結婚してお子さんまでできて、その子供がまた同じ魔法学校に送り出すっていうところがラストシーンです。はい、
ハッピーエンドか、面白ないな。なんかもっとドロドロとしてな、救いようのないような終わり方の映画が好きなんですけど。
ああ、大田さんらしいですね。
はい、
私はもうなんかちょっと目が遠くなってしまいました。
はい、ちょっとハリーポッターとね、ハリーポッターまで話がいってしまいましたが、この Google フォトにも採用されたこのライブフォトですね、はい、まあ、本当に便利な、はい、私サービスといいますか便利な機能だと思いますんでですね、うん、これからもいろんなところでこのライブフォトが使えるように、どんどん広がっていってくれたらいいなと思います。
はい、
2016年3月11日19時6分にリツイートした記事です。 MacOS 初の完全体なランサムウェア出現、タイムマシーンも暗号化するように開発中か、インターネットウォッチからの記事です。はい、これ以前に取り上げたランサムウェアの話覚えてますか、久保さん？壁紙が脅迫状になる
って、はい、壁紙、はい、日本語で身代金要求してきたってやつですね。
そうあれの Mac 版のやつが出たっていうんですよね。
うん、
これはトランスミッションっていうアプリしますか？
はい、
ビットこれトレントっていいんですかね。
そうですね、はい、
はい、ビットトレントっていう、これ動画かなんか落とす感じのなんかあれですよね、 P2P かなんかで動画かなんか落とすような確かアプリだったと思うんですけど、私使ってないんでちょっと細かいこと分かってないんですけれども、 これのインストーラーの中に入ってたらしいんですよ、
うん、
ちょっと怖くないですか。
もうこれなんかどうしたらいいんですか普通の人は。
うん、
これなんか自分がインストールしたりダウンロードする、うん、することないままこういうことがありましたって報告されて、怖いねって言って終わりですけど、なんか自分がその目にあったら、怖いねとか言ってられないですよね。
確かにそうですね。
どうしたらいいんですかこれ。
やっぱりウイルス対策ソフトを入れるっていうことが一番大事なのかなと私は思ってるんですけど、確かに
それだけで解決します。
まあ、1個目の報告がない限りは、そのまあ、ウイルス対策ソフトもそのなんですかね、
対策のしようがないですよね。ない
です
よね。
でも、もうこれ1個目のことが報告されてますから、これの亜種に関してはもう、駆除できるようになってるとは思うんですね、私。まあちょっと怖いですよね、これ。今回のはしかもですね、インストーラーにリッチテキストファイルの文書ファイルに見せかけたのが入っててですね、インストールしたら3日間ですよ。72時間ほど潜伏してから出てくるらしいんですよ。なんかインフルエンザみたいですよね。
そうですね。インフルエンザは2日間潜伏ですけどね。
8時間、
2日、ちょっと短いかな。まあでも、はい。
そんな感じで出てくるらしいんですよ。でしかもこのタイムマシンも暗号化されたらちょっとやばいでしょ。
そうですね。
だって私らなんかやっぱこういうのが起こったとしても、タイムマシンにちゃんと、あのバックアップがあるから、3日前の環境に戻しちゃええやって、安易に思うじゃないですか。それがね、タイムマシンまでこの暗号化されたらもうおしまいじゃないですか。怖いですね。
もうなんか毎日バックアップ取るのもよし悪しな話ですね、これ。
そうなってくると。
そうなってくると、タイムマシンも2つ用意して、奇数と偶数みたいな感じでバックアップを交互に取るとか、なんか不思議なことをしないとまずくなっちゃいますね、これね。
あれですか、ハードディスクを誰ですか、奇数日で繋い替えるっていう感じで。
そうですね。
そんな面倒くさいことしたらもうバックアップできないですよね、本当に。
そうなりますよね。だから奇数と偶数でバックアップするハードディスクをもう、なんですか、設定を変えるっていうパターンですね。ルーティンをあれですよね、保存できますよね、確かね。
面倒くさいですね。私なんかこのタイムマシーン、ほらちょっと古いタイプですけど、
はい、
無線 LAN ルーターと一体化してるタイプのやつですね。でも、
はい、
繋いでおくだけで勝手にバックアップしてるんで、もう何にも意識してないわけですよ。私みたいな面倒くさがりなんか絶対そんなんでないとバックアップなんかできないですもんね。自分のマシンだったら、これサーバーとかやったらどんな手間だったとしても毎日バックアップしますけど、
でバックアップ の親戚でというか、まあ、要するにそのお隣でというか、で、保守の関係で PC のハードディスクを年に1回入れ替えるっていうと、もうすっごく非難されるんですよ。MacBook Pro のハードディスクを、だいたい1年から1年半の間に壊れていなくても、まあ、壊れていないからこそ新しく入れ替えて、綺麗にするっていうと、そんなことしてる人他にいないって言ってすごい非難されました。
非難じゃないんじゃないですかね。そんなことしてる人結構いますよ。
でもね、なんかね、そんなことするのおかしいって言って毎回その話になるとね、そうおかしいって言われちゃうんですよね。それは、いいんですけど、
個人的なことなんで好きなようにすればいいと私は思いますけど、
ね、でもね、結構なんかね、とか言われてね、なんじゃそりゃみたいなことを。
ハードディスクは物理的に壊れるもんなんで、定期的に乾燥するっていうのは悪くないですし、実際問題、サーバーなんかも、買えますからね。
なんか、マシーンを買ってから、Mac だったら、要するにラップトップだったらラップトップを買って3年とか、ハードディスクなんか1回も変えたことないって言って、
ハードディスク壊れたことない人が言うんですよ。
そうですね。で、大したデータが入って、なんていうんだろう、その再構築可能なデータしか入って入れてらっしゃらないんだろうなとか、いろいろ思うことはあるんですけどね、はい、やっぱり大事なデータをなくしたことのない方は結構、簡単に考えられていると思いますけど、この、 なんてね、今回みたいなそのランサムウェアの被害とかこういう甚大なことと、あとはデータ自体がなくなってしまうっていう怖さはね、やっぱり経験した人しかわからないものがありますね。
うん、
はい。
でも今クヨさんが言われた話はですよ、うん、Mac で言えばですね、
うん、
今はもう MacBook Air とか、うん、MacBook ではそれできないんですよね。
そう、お気の毒ですねとか言って
だってロジックボードに直接もうあれですからね、SSD に近づけなんでですね、
はい、はい。
まあ、だからこの暗号化されてしまうというところでやっぱりバックアップの取り方だとかっていうのも考えないといけないなと思いましたね。まずバックアップは絶対取るべきだと私は思います。
はい
私はもうタイムマシンでずっと取ってますんで、で、まあ、時々もう全然戻す気ないとき私バックアップファイルとか消すんですよ。なんでか言ったら差分でやってもどんどん大きくなっていく一方なんでですね、戻したいなと思わないことがあるんで、まあ、じゃあもう今日は消して一からやるかみたいなことがあるんですけど、はい、まあ、それ思い切って言ってるんですね、はい、人生振り返ってもしょうがないデータばっかりなんで、あれ？あ、クヨさんの写真が絶対に保存
して、削除していただいて結構ですよ。
本当ですか？じゃあ削除した分取らせてくださいね、
はい、それなんかちょっと話が違うと思いますけど、
ずれてますかね。
関係ない感じでこう丸めようとしませんでした今。
いや、そうですね。今年の夏はまあ水着写真集用の写真も撮らなあかんので、まあまあその分のハードディスク開けておきますんでね、はい。このランサム、
はい、
このランサムウェアですね、やはり Mac でもウイルス対策ソフトが必要だと、まあ、マルウェアに対する対策が必要だということを思いさされたと思います、うんうん、なので、ね、私も今後もですね、もちろんウイルス対策ソフトも入れますし、定期的なバックアップというのを心がけてですね、こういう、まあ、いたずら的な攻撃にも負けない環境を作っていきたいなと思います。
はい。
2016年3月10日18時16分に立位した機、わずか 22g のシリリモコン、ハンドルに取り付けてワンタッチ呼び出しが可能、アスキー JP からの記事です。
はい。
これはプリンストンっていう会社ですね、うん、いろんなデバイス作られてる会社ですけど、これがですね、なんと車のハンドルに取り付けて使用するシルリモコンというのを、3月18日より発売するということです、実売予想額3680円ということで、これ面白いと思いません？
ダイトさん欲しいんですよね、はい。
これリモコンなんで、これなんていうんですかね、ピッて手元に押してピピッて喋ったら使えるわけでしょ。まあ言ったらハンドルとかじゃなかったとしてもいいわけじゃないですか。
うん、うん、すっごいちっちゃいですよねこれね。
ちっちゃいですね、ちっちゃいですね、
このちっちゃくて丸くてなくしそうですよね。
なくしそうです。幅がおよそ192mm×20mm×32mm なんですよね、うん。でボタン電池1個で約半年間使えるって面白いですね、これ、
うん、そうなんですね。ボタン電池の二回りぐらい大きいかなっていうサイズなんですね。
そんな感じのイメージですね、うん、
うん。
私アップルウォッチ使ってるじゃないですか、
はい。
アップルウォッチからでもそれはできるんですけど、
うん、
なんかそれよりもこっちの方が手軽っぽいなっていう気がしてですね、
うん、
車なんか運転する時本当にいいと思いません？例えばそのiPad とかそんなん出しょってですね、なんか Siri にどこどこに行きたいから案内してくれとかって言ったらできるじゃないですか。
うん、できますね。
うん、いいと思いますけど、
うん、なんか、
はい。
まあ、でも私なんか Siri に呼びかけて、
はい、
あんまり実用的にうまく使えた試しがないので、はい、もうねこれにというよりも Siri に懐疑的なんですよね。
お、そうか、結構
はい、
結構天気とか、
はい、
なんですか、
あ、それ、うん、それぐらいはね、
はい、
はい。
あと？
あと暇つぶしに喋るくらいはちょうどいいんですけど。
そうですか、暇つぶしに喋るとなんかイラッとする答えばっかりなんで。
そうですか。うん、なんかそんなこととかですね。なの でちょっとね難しい漢字含めるともうねなんか変換してくるんで、
はい、
なんか全然違うことに導かれたりとかして、
はい、
イラってしまうんですよね、
うん、
はい。なのでなんか、そこまでしても使えるのかなっていうのをちょっとボタンにではなく Siri にちょっと書いてきたところがまだ
Siri のサービスにあれですね、はい、不満があるってことですね、
はい、ちょっと不満があります。はい。
これはシリの声がクヨワさんの声だったら毎日こう話しかけるんですけどね。
あ、やめてください。
なんですか。
想像しただけでもうなんかちょっと、はい、
何どういうことですか。
ダメです。なんか大東さんが毎日喋りかけてるところを想像しただけでもなんかちょっと、はい、なんだろう、
なんですかね。私が変なこと言うと思ってるでしょ。
思ってる。だって
露骨ですね。
だってこう、なんていうんですか、もうなんか最近はお隠しにならないぐらい、もう自称ストーカーとおっしゃるぐらいですから、こうなんかもう何が起きても不思議ないかなっていう感じがしてますけど。
例えばどんな質問しそうですか。
はい、いや、そんなわからないです。
あら、なんすか。
考えたくないです。
いや、なんか、クヨさん困りますね。そういうなんか自分のイメージに合わないことは発言したくないみたいな感じ。
そういうこと。
はい、
そういうことなんですか。
え、違うんですか。
なんか今どこにいますかみたいな話とか、あとなんだろうな、はい、もうなんかまずは、まあ、元気ですかぐらいから始まりますよね、毎回ね。
はい、
はい、その後は分からないですけど。
そうなんですか。分からないならいいじゃないですか。
ダメです。いや、もうなんかなんだろう、きっとなんかこう、もうとんでもないことを、はい、請求されそうな気がします。
請求って要求です。
要求をされそうな気がします、チリを通して。はい、
なんでわかるんですか。
なんでわかるんですかって、分かってはいないですけど、そんな気がするというだけです。はい、
ちょっと前も言いましたけどですよ、
はい、
メインパーソナリティのクヨワさんがですね、
はい、
しずさんとの私を信用できないですか。
ここは信用 したいですって言っとかないといけないですよね。
信用したいですじゃないですね、信用しますって言うべきですね。
あ、信用します。はい、
あ、よかった。じゃあその信頼に私も応えるべき、頑張ろうかなと思いますけど。
ありがとうございます。
はい、
なんだろう、この含み笑いが気になりますけど。
はい、
ザイドさんはところでシリで、シリを使う、こういう風で使いたいっていうシチュエーションはもちろんやっぱり車っていうことになるんですよね。
いや、私は結構それよりも歩いてる時に使いたいことが多いですね。なんか歩きスマホって危険っていうイメージがあってですよ。
はい、
クヨさんもご存知だと思うんですが、私ほとんど歩いて移動するじゃないですか。
はい、
だからその時にこう止まって出して触るかですよ。
うん、
って言ったら止まって出すのめんどくさいんで、シリやったらこうね、アプローチからですよ、言えるじゃないですか、その検索の時間出してくれたとかですね。
うん、
そういうので使うことが多いですね。
うーん、
私が歩きながら唯一なんですか、 iPhone でやるのはクヨさんが前歩いてるとこ盗撮するとこぐらいですからね。まあ、ご存知のように数限りない写真撮ってますんで。
はい、その発言を受けてどう信用しろと。
いや、違うんですよ、皆さんからこうなんかこう期待されてるんで、これやっぱりこの写真撮っとかなあかんかなと思ってですね。あれ、
うん、なるほど。
時々上がってるでしょ、はい、クヨさん後ろ姿が私に撮ったやつ、
う
ん、
はいはい、
で
私それをまたそれを撮ってる人がいるんですよね、
はい、そうです、私が一緒にクヨさん後ろ姿撮ってるところを捉えてるんですよね、私。
そうなんですよね、
はい、
よくありますよね、そういうのね。
私のストーカー行為をストーカーされてるような気がします。
うまいことおっしゃいますけどダメです。はい。
はい、この、シリリモコンですね、まあ、今言ったように車で運転してるとき本当これ便利だと思いますんで、うん、ちょっとずつ広がっていくのかなと思ってですね。あれでしょ、ヘイシリって呼びかけてもいけますけど、やっぱりだいぶ口元に近づけないと認識率悪いじゃないですか。それに対してこのリモコンは、こっからこのリモコンを口の元に持ってくれば、ちゃんと音声も拾うんでですね、
うん
うん、これは私素晴らしいと思いますんで、もしかしたらこういうタイプのもの他にもですね、これから出てくるんじゃないかなというふうに期待してますんで、うん、まあお値段も安いしですね、
はい、
これでまたシリをどうですかね、便利に使えるようになるということに期待したいと思います。
はい。 ックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回はですね、
はい、
ブログにコメントを頂戴してまして、
ありがとうございます。
はい、そちらの方を読んでいきます。大道さん、ご無沙汰しております。
はい、
チャーミングなクイフワさん、多分初めまして。すっかりホイホイされております。コメント初の青森のジョークールズです。
はい、
この度青森リンゴというアップルユーザーグループを作りました。うん、新入りは大道さんに挨拶をしないと生き残れないと聞いておりますが、お手柔らかにお願いします。今後 AUGM 青森を開催するのを目標に活動していく予定です。南の方はかなり活発なのに北は少ないんですよね。 AUGM をやるために UG 結成という逆の理由付けになっていますが、私が各地の AUGM にて体験した楽しさを地元の人々にも味わってもらえるよう思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。公開収録やりに来ませんか？クエスチョンマーク。期待してますよ。タックさんのような立派なアルコールクラブ目指して頑張ります、びっくりマーク。とジョークールズさんから3月1日の0時22分でいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ジョーさんですね。ジョークールズさん、AGM 東京でも何度か、はい、2回ぐらいかな、お会いしたことあると思います。はい、多分ね、クイワさんもお会いしてるはずなんですよ。だから、
それ前にも言ったかもしれないんですけど、私、はい、もう東京とかなんかむちゃくちゃ人が多すぎちゃって、
うんうんうん、
もう誰が誰だかよくわからなくてですね。はい、申し訳ないです。でね、ちょっと名刺とか確認してみたんですけど、はい、ちょっといただいた形跡がなかったので、はい、
うん。私とも東京で会ってるんですけど、覚えてますか？
え、誰とですか？
私。
あ、大東さんと東京で。
はい。
はい、そうですね。復活の次の。
そうそうそうそうそうそうですよ。
ですよね。
なんで覚えてるんですか？
ナムアミダ仏の T シャツを着た人が私の前を横切っていったんですよ。
はい。
ね。
はい。
でしたよね、大東さんの。
そうですね。ナムアミダ仏の、ね、はい、T シャツ着てました。はい。
はい。という感じでしたね。はい。
あ、はい。
私、ここ2年ぐらい、ちょっと東京には、ちょっとその時期、どうしても、9月、10月、その前ぐらいからなんですけど、どうしても仕事が重なることが、はい、多いので、ここ2回ぐらい東京行けてないんですよ。
なるほど。
はい。なので、その時にいらっしゃってるようでしたら、全くもうお目にかかってないですし、はい。ってことになっちゃうんですけどね。はい。
この度、青森リンゴというアップルユーザーグループですよ。
はい。ですね。
すごいですね。AUGA ですね。
AUGA ですね。
はい。
そうなんですよね。ホームページがね、auga.jp というね、ホームページで、はい、を開設されて、そうです。はい。
うん。まあ、タックのような立派なアルコールクロを目指して頑張りますけど、まあ、うちのレベルなんなちょっと一朝一夕じゃ難しいですよ。
ですよね。
はい。
はい。
飲むのありきですか？
はい。
飲むのありき。
そうですね。まあ、なんか、どこかでも、なんか、この間、タックは、ちょっとあんまり紹介できないグループだからっていうようなことをおっしゃってたら、まあ、すかさず大東さんも、まあ、お子様には用事がないみたいなことをおっしゃってたので、ね、立派な大人のね、アダルトなクラブとして、はい、
育
成していってる感じですよね。
はい、なんでそんな、はい、そういうなんか私の嫌な発言だけ覚えてるんですか？
そんなことないですよ。嫌な発言ではないですよね。
あ、
なんかそういうなんか、まあ、コンセプトとしてはまあご立派だなと、はい、思いました。こう結構ね、誰でもウェルカムみたいなこと言って内情ではね、結構難しかったっていうのはよくあるじゃないですか。
うちは、まあ、ウェブページも載せてますからね。20歳以上でないとうちは入会資格ありませんっていうことちゃんと謳ってますんで。
なんかアルコール飲めない人お断りとかそういうのは書いてないんです
よ、ね。別に そこまで言ったことです。アルコール飲めない人はお断りじゃなくて、アルコール飲めない人は多分来ても楽しくないですね。
ああ、まあそうですね。うん、 それはひしひしと感じますね。はい、
どうですか。
はい。
ふわさんにはうちの会員になってもらいたいんですけどね。
あれ？その話も終わったんじゃなかったんでしたっけ。
終わってません。ちょっと続けます。クヨさんにうちの会になってもらいたいんですけどね。
はい。じゃあ、次行きますね。
はい。はい。ジョークルスさん、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、ツイッターで、ハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。まずトップバッターはですね、最後に取り上げていただきありがとうございます。無事購入したカメラ、EM5 は結婚のお祝いにドナドナしていきました。またアドバイスよろしくお願いしますと、ゼロヤマトさんから3月12日の、0時31分にツイートいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後にっていうのはあれですね、前回の第19回の番組の中のエンディングの時にですね、はい、ゼロヤマトさんの話ですね、あのカメラの話を、はい、ゼロヤマトさん、はい、なんとあれですね、 EM5 の Mark II を買って、
そうなんですよ。写真を撮られてね。
ちょろっと触っただけで、開封しただけで、親戚の結婚のお祝いであげたっていうですね。すごい男らしいですよね。
ね、
素晴らしい。これ、クヨさんもゼロヤマトさんに買うてくれたら買うてくれるんじゃないですか。
ん？
いろいろとあの、ちょっと最近下火になってるあの、何でしたっけ、アップルのエルメスモデルの話とかですね。
アプローチのエルメスモデルの方がまだあの EM5 Mark II よりはお値打ちですね。
安いですね。
はい。違います、大道さん、それ。まあ、ちょっとおかしな方向に行ってると思いますけど。はい。
いや、それぐらいがあれば、もう、クヨさんもとことんサービスしますよね。
何？
え、何もないです。
何ですか？
失言でした。申し訳ありません。こう切りますんで。いや、多分切らない。
うん、そう思いました、今。はい、でも、はい、また、
こうやってあの、なんですかね、心の底からお祝いしてあげるということでね、うん、まあ、こういうふうにプレゼントするっていうのは素晴らしいことだなと思いましたんで、
そうですね、はい。
まあ、ゼロヤマトさん、その男気を出し、素晴らしいと思います。
はい、ぜひ、うまく使っていただきたいですよね、
ね、
カメラもね、まあ、はい。ということで、次に行ってよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、次はですね、みどりんさんからいただいてるんですが、
はい、
3月11日の朝7時41分のツイートですね、はい、安定の金曜日配信、定期配信お疲れ様です。第19回2016年3月11日配信、未再生1話と腰掛けを視聴中といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。みどりさん、そうですね、まあ、一応金曜日の、まあ、0時ぐらいを目安して私頑張ってますんですね。今回危なかったんですよね、はい、4回ぐらい編集し直しましたもんね。
そうですね、
はい、久保さんにいろいろとご指導いただいてですね、
うん、なんか指導っていう言葉を使われるときは何かなんかこう、はい、あるような気もしますけど、はい、続けてどうぞ。
いや、もうご指導いただいてですね、あれが悪い、これが悪いですね。いやいや、そういう、ここを直した方がいいんじゃないかとか、ここはこうした方がいいんじゃないかってご提案をいただきながらですね、それに、
はい。
はい。要するにご指導の、まあ、たまもので、やっと皆さんに聞けるような番組ができたんですね。
なんでしょう、なんかこのトゲのある感じのおっしゃりようが、
なんでそういうふうな言い方。私は感謝してるんですよ。私だけ その編集だけではいつも不完全なんで、クヨワさんに聞いてもらってですよ、ここをこうした方がいいんじゃないの、ここをこうしたらいいんじゃないのといただいた、その通りですね。ちょっと気づきませんでした、すぐ訂正してまた、お聞きくださいっていうことを繰り返したというだけのことですから。え、なんですか。
いや、何でもございません。はい。今回は、熱にうなされつつの編集で、編集作業は大変でしたね。
今回、だって2日で分けて編集しましたもんね。初めてですもんね。あんなことは。
そうですね。私のところにチェックが回ってきたのが、木曜日の朝でしたもんね。
ね。
はい。そうです。朝結構、大道さんにしては遅めの時間でしたよね。
そうです。
私もその日はちょっと出かける予定があって、出かける前にうちで ダウンロードしてから行けるかなと思ったら、それも叶わず、途中の新幹線の中でダウンロードするということで、はい、後ほどチェックしますって言って、で、チェックするんですけど、ちょっと移動しつつだったので、だ結局半日ぐらいかかってね、フィードバックしたっていうので、大変申し訳なかったですね。
まず私があれですよね、とっとと作らなかったっていうことが悪いっていうことが言われてるんですよね。練習は。
なんでそういう。ことになっちゃいます。
あの時まだねやっぱりね、38度台が続いてたんです、ね、ちょっと朦朧とします
ね、うん、そうですね、データ消しちゃってもまずいですしね、
なんかね集中できなかったんです、うん、本当に、
うん、
こんなことじゃいかんなと思ってですね、ちょ誰かあれですね、うん、これこそまた他力本願で編集しようっていう方いないですかね、うちの番組
キナモのデータ聞けますよみたいなことで釣ろうと思ったでしょ今。
なんで分かったんですか、クヨワさんの生の声聞けますよ。はい、黒いとこいっぱい、ええー、なりますね。はい。
ダメですね。黒くはないのに黒いとか言ってダメですね。
すいません。黒くない、黒さんは。皆さんすいません。私失言でした。ごめんなさい。はい。
言えば言うほど黒聞こえるからやだな。はい。では次に行きます。みどりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてですね。今回の最後かな。
はい。
はい。タックポッドキャスト。アップルクリップと続けて聞いたらクイホワさんの声が2度も流れてくる。タックの方はメンバーだからいいとして、アップルクリップの方は冒頭に何の説明もなしに登場しておしゃべりするって相当な有名人なの？クエスチョンマーク。知らなかったなぁと宇太郎さんから3月7日の22時16分にツイートいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、この聞き方で聞くとそうなるんですよね。
うん、
同じ金曜日配信のうちを先聞いてアップルクリップを聞くと、うちの最後に流れた声がそのまま次のアップルクリップの最初に流れますんで、
はい、
ポンポンと
2度ですね、はい、
連続。逆の聞き方すると全然違うんですけどね。
あ、まあそうですね、はい、
一番最初に聞いたやつがまた一番最後に出てくるっていうですね、
はい、
はい、見てください、これ結構有名な人なのって知らなかったんですよ、宇太郎さん、クヨワさんのこと。
はい、
あれ
怒っ、まあ、でも皆さん、いやいや別に怒ってるわけではなくて、別に普通、それがもう普通だと思いますよ。私もそんなの知らなかったですもん、有名人なんて。
あれ、なんか雲行き怪しいとこの話。
話え、なんで、どうしてですか。
佐藤豊彦さんは、ね、不要さんが東京におるっていうのを聞いてですよ、アップルクリップ出ないかって言ってくれたわけじゃないですか。
はい、
そんなん全然何も知らん人に声かけるわけないじゃないですか、佐藤豊彦さんが。
まあ、そうそうそう。で、佐藤さんとは、いろんなところで、この、こういうポッドキャストとか関係ない、始める前から、
そんな話聞きたくないです。
でね、
そんな話。そんな話
なんか一緒に。
聞きたくないです。
一緒にお酒飲んだりとか、
はい。
はい。まあ、大東さんが嫌がるかもしれないですけど、はい、もう、展覧会にご一緒したりですとかね。
はい。
怖い、声が怖い。
はい。
とか、まあいろいろ、あと、かき氷一緒に食べに行ったり、
ね、ありましたね、はい、それもね。それでもちょっと、おかしくないですか、
うん、なんで？
そのだって、このポッドキャスト私と二人でやってるんですよ。
はい。だって、始まる前だもん。
くそ、腹立つ。
そういう話になって私はダメされそうになったけど、いやでもおかしいって関連づけて考えると、この用事で東京に行った時だから1ヶ月は早かったって言って、で証拠あるんかいっていつもみたいにおっしゃったんで、証拠のタイムスタンプを突きつけたら黙っちゃいましたよね、大東さん。
そうですね、私の中でも調べたらその通りだったんですよ、夏だったんですよ。
でしょ、うん、そうなんです、まだね10月の初めだったんですよ。でポッドキャストが始まったのが11月だったので、完全にポッドキャストが始まる前です。皆さん何の話してるのか全然わかんないと思いますよ、ちょっと大東さん説明してください。
簡単に言うとですね、クヨワさんは私とポッドキャスト始める前から、うん、もう佐藤豊彦さんとはお友達だったんです。
はい、そうです。
でそれで、まあ、お食事したりとかですね、一緒に遊んだりしたのを前からしてたんですよね。
はい、はい、そうです、
はい、佐藤豊彦さんとはそういう仲だったんですよ。
はい、そうです。
だから
そういう仲、はい
そういう中で遊ぶお友達ってことですよ。
あ、そうです。そうです、はい、
なぜそういうふうな勘ぐるんですか。
いやいや、なんかもう一時確認しとかないと、ダイトさん、突拍子もないことなんか、急いになって、後から訂正するのが大変かなと思って。あ、はい、どうぞ、続けてください。
というわけなんで、クヨワさんが、ね、東京におるっていうのを佐藤さんを見つけられてですね、はい、今日、はい、アップルクリップの収録やし、ね、ちょっと、ゲスト出演してみないっていう話で、本当は多分、佐藤さん時間取ってもっと長く出してあげようとしてくれたと思うんですけど、クヨワさんのね、帰る時間とかがあったんで、ちょっとしか取れなかったんですよね、はい、実際に。
うん、はい、うん。
ということ
で。ね、読んでいただいて、はい、はい。ありがとうございました。
というわけで、宇太郎さんがおっしゃる通り、クヨハさんは有名です。はい。
うん。
いろんなところで有名な方です。
いろんなところ。
ああ、いろんな分野でですね。
ああ、まあ、
もちろんこの、アップルユーザーグループとか、ね、UG の中ではもうみんな知らん人ほとんどいないんじゃないですかね。
そうですか。あ、そうなんですね。ちょっと私よく分かんなくてあれですけど、
私なんかの、はい、5000倍ぐらい有名ですから。
いやー、そんなことはないと思います。
そうですか。
はい、
私なんかポットですか。さん、ポットで。
またそういうこと言うし。はい、ちょっとまあ雲行きが怪しくなったんで、この辺にしていた方がいいかもしれないです、
はい、今回も皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。
今回
残念ながら、iTunes のですね、ポッドキャストレビューの方のコメントはなかったんでですね、あれ一番励みにしてますんでね、あそこに星たくさんつけて、こんなところがいいよとかね、こういう風にした方がいいんじゃないっていうご意見またお待ちしてますんでね、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
第20回目の配信もやっとエンディングまで来ました。
はい。
これ聞いてる人はね、気づいてないと思うんですけど、うん、今回初めて収録を2日に分けてしました。
はい。
さあ、どっからが2日目だったんでしょうね。
はい。
わからないと思います、私は。
そうですね。そうですね。うん、ほぼそんなに違いはないですもんね。
もし分かった方がいたら、はい、シャープタックキャストでもつけて、ツイッターで、はい、教えてくださいね。分かったらですね。
はい。はい、分かったらですね。はい。お答えいただければと思います。
はい。我々、アップルユーザーグループとしてですね、こういう番組を持ってやってますけど、うん、アップルからこの3月に大きな発表があるんですよね。
うん。はい。
いつですか？
そうですね。
日本時間でいつですかね、クヨさん。
日本時間で、はい、22日火曜日の。
3月22日の火曜日、はい。
はい。2時ですね。夜中の2時からになりますね。すね、はい。現地の時間では前日月曜日の、10時ということになると思いますね。うん、いつもの感じですとね。はい。
私はこれもアップルが夜中によく発表するじゃないですか。まあまあ夜中って日本やから夜中なんですけどね、
はいはい。
自慢じゃないですけど、一度もリアルタイムで見たことありません。
うん、まあなんて人でしょう。
だって次の日の朝
起きたら、見てますよ、
次の日の起きたらまとめサイトまで作ってくれてるじゃないですか。
うん。
あの方が分かりやすいんで。
ああ、私でもリアルタイムで大体、あそこに出てくる英語は大体分かるので、はい。まあ、見た方が早いかなって感じで、はい。スクリーンショットなんか収めて、自分の Facebook に貼ったりとか、してまと私もまとめさを結局 Facebook で作りますけどね。
ぜひじゃあそれはタック BSS でやってください。
そうですね。でもスクリーンショット貼るのはちょっとどうかな。いいのかな。いいのかな。まあでも似たようなことみんなしてますもんね。うん、
じゃないですかね。やっぱりそのニュースとして撮るっていう意味では悪いことではないと思うんですけど、もう引っかかるんですかね、著作権かなんかに。
だからどうなんでしょうねと思ったりして、Facebook でも限定公開で、はい、まあ、自分のアーカイブとして残してますけどね、
はい、はい
はい、ということですよね。なんか新しい、なんかちょっと目を引くような発表があったらいいですよね。
うん、まあ、これに関してはね、Apple が事前に何を出しますって発表してるわけじゃないんで、どこまで行っても噂の領域を超えないんで、内容についてはあんまり話はしたくないんですけど、そういう新製品の発表ですよ。大々的にやって、まあ、この日に発表しますよっていう、のは、なんか、これ自体夢があっていいですよね。
うん。 そうですね。
好きですね。こういうのもね。
うん。あの、マイクロソフトも本当に、このアップルの新製品の発表を、発表会をもう、模倣すると言ったらちょっとその言い過ぎかもしれないんですけど、
はい、
もうのいいところをもう全部吸収した形で前回発表されてですね、
うん、
サーフェイスブックとかもう本当すごかったんですよ。これ私思わずというかですね、時間を知っていたのでリアルタイム、はい、オンタイムで、ウェブで確認したんですけど、
うんうんうん、
もうなんかもうまるで本当にあのアップルの発表会を見るがのごとくでした。すごくあの見せ方も上手でしたし、もうまんまな感じでした。ああいうところがこれから今後増えていくのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、あの会場に来られない人のためにも、オンタイムで、ウェブで、自分の PC から見るっていうことが、ね、
うん、
はい、っていうのももう当たり前になってくるしっていうので、
うん、
はい、あるといいなと思いますね。
見せ方に関してはね、いろいろ考え方ありますからね。
うん
うん、私は見せ方が良ければいい製品になるのかっていうのはそうは思わないんでですね、
うん、けどやっぱりせっかくいいものを作った自信があっても宣伝の仕方以下によってはね、あの売れなかったりとかもするわけですしね、
うん、
まあ、まあその後はやっぱりユーザーとか、まあ、そのレポーターというかもうなんか今だったら誰でもレポーターになりうるツールが揃ってるわけじゃないですか。もうツイッターしかり、フェイスブックしかり、まあ、ブログしかりで、あの、心ある人がすべてその、レポートして、なんていうのかな、使った感想を述べるチャンスはいくらでもあるわけですから、
うんうんうん、
やっぱり手に取ってもらうっていう機会があるかないかっていうのはだいぶ違いますからね。
確かに我々みたいにもこうやってね、ポッドキャストで情報発信できる時代ですからね。はいはい、
うん、
ブログに書いたりとか、そういう発信の仕方はいろいろありますよね。それで、はい、だから、いかにそういうので注目してもらえるか。
うん、
まあ、たら、はい、ただでその広告媒体使うわけじゃないですか。
はい、
まあね、はい、アップルなんか今ちょっとまとめサイトって話しましたけど、新製品発表したらもう、うん、で次の日にはもう Facebook や Twitter や Web ページやって、うん、いろんなところがもう書いてるわけじゃないですか。
うん。うん、本当ですよね。
注目度が高いんだなっていうことなんでしょうね。うん、
はい。
これが配信されるのは3月の18日ですので、
はい、
22日の発表の時に次の収録でちょっと間に合わないかもしれないですね。
そうですね。それまでの間にもう一回トリガーありますからね、うん、収録ありますから、ちょっと間に合わないかもしれないですね。はい。
まあ、ちょっとそこの発表に関してはちょっと私らは1週間遅れになるかもしれませんけど、まあこれもね、はい、それに合わせて私ら番組作ってるわけじゃないんで。
そうですね。はい。
これに関しては仕方ないなと思ってますんでですね。はい。皆さんはワンボタンの声の方で絶対ね、生の配信するはずですから。
はい。
はい。ぜひ、そっちの方聞いてもらいたいなと思います。うち聞かずに、そこはですね。
はい。
はい、うち聞かずに、うちやってないです。やってないです。やります?クヨさん生で。
何をですか?
その、アップルの新製品発表に合わせて。
ダイドさん起きてられないでしょ。
はい、無理ですよ。
力込めて、はい、無理ですよって言われても、あれですけど。
はい。
はい。私は大丈夫ですけど。
クヤさんにやってもらいましょうか、はい、一人でじゃあ。
はーい。何をおっしゃってるんですか。それはちょっと無謀すぎると思いますよ。私もなんか一人でやってそんな寂しいものはないなと思いますけどね。
なんかじゃあ私とやったら寂しくないってことですか。
はい、でもなんかちょっと途中で落ちちゃうような大道さんもちょっと寂しいですけどね。
いや、じゃあ頑張ります。でも無理なんでごめんなさい。やりません。
はい、そう思います。
はい、はい、タックポッドキャスト20回目もどうやらね、無事に最後まで取り終えることができました。
はい、
はい、またですね、 iTunes のレビューの欄のコメントですね、ぜひ評価とお待ちしてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、今週も皆さん最後までお聞きいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まだまだ寒いんでですね、皆さんもインフルエンザには特にお気をつけになって。
そうですね、
はい。美味しいお酒が飲める日々を過ごしてください。はい。では、今日もありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
いきますか、ニュース。
いいでしょう。
いきます。
はい。
2016年3月5日、11時7分にリツイートした記事です。山手線新型車両 E235 系が営業運転再開。システムのバグ修正。噛みまくり。
じゃあ、ついでにいいですか？
はい。
ニュースですっていうの言わなくなっちゃったんでしたっけ？
忘れてました。
じゃあそこからで。